ピンチを乗り越える30の方法。その1。ピンチの基本姿勢は最速前倒し。ピンチの基本姿勢は早めの対処。そんなに急がなくてもいいよね。のんびりやろう。期限までまだ時間がある。後からでもいいよね。ギリギリでも間に合いすれば大丈夫だよね。そう思った時が危ない。待機の必要があるなら別ですが、これといった意味もなく仕事を先延ばしするのはよくありません。まだ期限まで時間があるからといって無意味に仕事が遅くなるのは要注意です。もたもたしていると気の緩みが生まれます。惰性が働いてダラダラしてしまい仕事の質も落ちてしまいます。期限までまだ時間があると思って油断しているとあっという間に時間が過ぎます。仕事が遅くなればなるほど相手はまだできないの。本当に反省しているの。という思いを募らせます。のんびりやっていると期限を失念して提出を忘れるというオチも少なくありません。ピンチの時は最速前倒しを心がけましょう。来週中と言われたことは今週中に終わらせます。明日までと言われたことは今日中に終わらせます。6月20日にまでと言われたことはギリギリ直前で提出するのではなく、できた時点ですぐ提出することです。もちろん最速前倒しを心がけるとはいえ、中途半端な仕事はよくありません。仕事は手を抜かず丁寧な仕事が前提です。早めに対応すると本気や誠意が伝わります。メールの返事が早いと、やる気がある、仕事が早いと、ポジティブに判断されるのと同じです。前倒しで対応すると、相手は早い。と判断して、プラス評価につながります。修正であれ謝罪であれ何であれ、できるだけ余計な時間は置かず、最速前倒しを心がけましょう。早ければ早いほど、ピンチのダメージも小さくて済みます。苦しみもストレスも最小限で抑えられるのです。ピンチに取り組むときは、最速前倒しを心がける。ピンチを乗り越える30の方法。その2。ピンチに陥ったとき、焦りながら行動するのは NG。ピンチに陥ったら、まず冷静になりましょう。大きく深呼吸をして、呼吸を整え、気持ちを落ち着かせることが大切です。ピンチが陥った時は、大きく興奮しています。ショックで動揺していたり、大きな不安が襲ったりします。視野や考え方も狭くなっていて、半分我を失っている状態です。ピンチを乗り越えたり、チャンスに変えたりするには、前向きな気持ちと行動力が大切ですが、焦りながら行動するのは NG です。感情に任せた無計画な行動を起こす可能性があります。焦りながら行動することほど危険なことはありません。いくら行動ができても、間違った判断、合理的でない選択をすれば、後から悔やむ結果になります。一つの判断ミス、一つの選択ミスが取り返しのつかないことになりかねません。ピンチに陥ったときは、まず気持ちを十分落ち着かせましょう。冷静になることが欠かせません。大きく深呼吸をしてしっかり息を整え、心拍数を安定させます。一番大切なことなので、ここはじっくり時間をかけたい。なかなか気持ちが落ち着かないなら、落ち着くまで時間を置くことです。時間がなくて切羽詰まった状況の時もあるかもしれません。タイムプレッシャーを感じる場面だとしても、できるだけ落ち着くことを忘れないでください。興奮が落ち着き、十分冷静になってから、今後について考えていきましょう。どうすればいいか。何をすればいいか。現状の把握、正しい判断、今後の取り組みを考えるためには、冷静な思考力が必要です。冷静でいるからこそ、正しい判断と選択ができます。 正しい判断と選択ができるからこそ、ピンチを乗り越え、チャンスに変えられるのです。ピンチの時、焦りながら行動するのではなく、まず気持ちを落ち着かせる。ピンチを乗り越える30の方法。その3。ピンチの時だからこそ、まず練ることから始める。ピンチになったら何をするべきでしょうか。意外に思われるかもしれませんが、おすすめは練ることです。ベッドでも布団でも構いません。暗い場所で横になり一眠りしましょう。ピンチの時には気持ちを落ち着かせ、冷静になることが第一です。ピンチの時は動揺しています。ピンチの度合いが大きければ大きいほど焦りも不安も大きくなります。場合によっては頭が真っ白になってパニックになることも少なくありません。焦った状態ではまともな判断ができません。行動したとしても不安定な思考状態ではミスや失敗を招く恐れがあります。だからこそ練ることが効果的です。心身を安定させるという意味で睡眠は最強です。寝ている場合ではないと思うかもしれません。もちろん1分1秒を争う場面では不向きですが、時間に少し猶予があるのなら睡眠はおすすめです。目をつぶって横になることで余計な刺激が遮断されゆっくりできます。気持ちが落ち着くのはもちろん体力や精神力も回復するので頭もすっきりします。寝ると元気が回復します。たっぷり寝てからピンチ対応に取り掛かるとうまくいきます。上手に考えを整理でき、きちんとした計画が立てられ、力強く行動できるのです。寝てから考えようという言葉がありますが、理にかなっている方法であり、ピンチでも効果的です。ピンチの時だからこそ、まず練ることから始めるのです。ピンチの時、時間に余裕があるなら、まず練ることから始める。ピンチを乗り越える30の方法。その4。ピンチになった原因を分析する。ピンチに直面したら原因を分析することが欠かせません。なぜこのような事態に陥ったのかと考えることです。解決に向けて動くことも大切ですが、その前に原因の分析をしておくとスムーズです。ピンチを招いた原因を把握して、きちんと改善することで、今後同じピンチを繰り返すことがなくなります。ピンチの原因は大きく2つあります。外部要因と内部要因です。ピンチの原因が自分にあるのか、自分以外にあるのかです。例えば、外部要因の場合、以下のようなケースがあります。会社の都合による退職。建物の老朽化による退去、自然災害による臨時休業。外部要因は仕方ない事情です。自分に非はないため、どうしようもありません。不運や不可抗力が関係していることも多くあります。現実に文句を言うより、前向きに行動していくのがベストです。一方、内部要因によるピンチもあります。自分の失態による喧嘩、衝動買いによる金欠、ヒューマンエラーによるトラブル、自分の完璧主義によるストレスダウン。これらは自分が原因で招いたピンチです。自分に原因があるなら改善も自分次第です。原因が自分にあるならそこを直しておけば良いことがわかります。自分の失態による喧嘩であればすぐ謝ることが必要です。スムーズに人間関係の改善ができます。時には以前より仲良くなれることも少なくありません。衝動買いによる金欠を招いたのなら、今後は衝動買いを防止する対策が必要です。欲しくなってから3日間は時間を置く、事前に家族と相談するといったルールを設けるといいでしょう。ヒューマンエラーによるトラブルであれば、今後は同じ失敗が起こらないような対策が求められます。 チェックリストの作成、ダブルチェックの導入といった対策が有効です。自分の完璧主義によるストレスダウンなら、今後は完璧主義を改めます。最善主義、70点主義を心がければ、ストレスがぐっと減って生きやすくなります。ピンチの原因と向き合うのは辛い作業ですが、ピンチを乗り越えるには必要なことでもあります。原因がわかれば、やるべきことも見えてきます。自分に原因があれば、改善も解決も自分次第です。ピンチに直面したら、まず原因の分析を行う。ピンチを乗り越える30の方法。その後、空腹のままではピンチを乗り越えられない。ピンチの時に大切なのは腹ごしらえです。なんだそんなことかと思うかもしれませんが、小さなことではありません。むしろピンチの時に重要なポイントの一つです。ピンチの時は食事がおろそかになりがちです。焦っていたり、大きなストレスに襲われたりすると食事を抜いたり、食べる量が極端に少なくなったりするのです。時間的にも心理的にも食事なんてしている場合ではないと思うことが多いもの。ここが落とし穴です。確かに食事なんてしている場合ではないという気持ちかもしれません。だからといって空腹のままでは NG です。集中したくてもガス欠状態では難しい。なかなか良い仕事ができず踏ん張りも効きません。ガス欠の車が動かないようにお腹がペコペコの状態では十分な活動ができません。計画を考えるにも知恵を絞ってアイデアを出すにも頭も回らない状態では空回りに終わります。なかなか明るい気持ちにもなれず、元気が出ないせいでポジティブに考えることも難しくなります。空腹のままではピンチを乗り越えられないのです。良い仕事をするためには腹ごしらえが重要です。ピンチの時に食事なんてしている場合ではないと言いますが、逆です。むしろピンチの時だからこそきちんと食事をとって腹ごしらえをしましょう。心理的な抵抗があるかもしれませんが、しっかり仕事をするために最低限の食事だけは取る必要があります。ピンチの時はきちんと腹ごしらえをした上で立ち向かうようにしましょう。空腹のまま仕事をするのではなく、きちんと腹ごしらえをする。ピンチを乗り越える30の方法。その6。申し訳ないという気持ちは捨てる。迷惑がかかるという気持ちも捨てる。ピンチの時は人の力を借りることが必要です。ところが、なかなか人の力を借りようとしない人がいます。相手に申し訳ない、相手に迷惑がかかると思っているのです。もちろん、周りに迷惑をかけないようにする姿勢はとても大事なものですが、ピンチの時は緊急事態です。ギリギリの時は細かいことを気にしている場合ではありません。過度に謙遜したり、迷惑がかかることを避けたりしていると、人の力を借りられません。迷惑がかからないように生きていると、何もできなくなってしまいます。ピンチの時は、申し訳ない、という気持ちを捨てましょう。迷惑がかかる、という気持ちも捨てていいのです。過度な謙遜も余計な遠慮も不要です。そもそも、迷惑をかけずに生きるのは不可能です。人は迷惑をかける生き物です。すべての人が迷惑をかけ合って生きています。インドではあなたは迷惑をかけて生きているのだから人の迷惑も許してあげなさいと教えがあります。人に迷惑をかけていけないという生き方は息苦しさを覚えます。自分の迷惑も他人の迷惑も許容するという生き方は安心感を覚えます。迷惑をかけることなくして生きるのは不可能なのですから、人に迷惑をかける代わりに自分も人の迷惑を許容すればいいのです。お世話になったらそれだけしっかり感謝すればいいのです。 これだけでも相手は喜んでくれます。ありがとうございますという一言でも十分喜ばれるものです。相手に迷惑がかかったのなら後からしっかり謝ればいいことです。お礼として食事をおごったり贈り物を送ったりする方法もあります。そしていつか相手がピンチで困ることがあれば今後はこちらが手を差し伸べましょう。困っているときはお互い様を実現できるのです。申し訳ない、迷惑がかかるという気持ちは捨てる。ピンチを乗り越える30の方法。その7。ピンチを乗り越えられるかどうか人に聞いたところで仕方ない。あまりに不安でたまらないのでしょう。私はピンチを乗り越えられるでしょうかと人に聞く人がいます。人に聞いたところで仕方ありません。聞かれた人も困ります。大丈夫ですよと答えるしかありません。人に聞いたところで紋切り型の返事が返ってくるだけです。人に聞く人は大丈夫ですよと言われても納得できず他の人にもピンチを乗り越えられるか聞きます。これでは埒が明きません。ただの心配症です。不安なのはわかりますが、どれだけ人に聞いたところで一瞬の気休めが得られるだけで、ピンチの克服に何の役にも立ちません。時間とエネルギーの無駄遣いです。ピンチを乗り越えられるかどうかは、ひとえに自分次第です。知恵を絞って、アイデアを出したり、勇気を出して行動したりすることが欠かせません。謝る場面では、きちんと謝り、改善が必要なら時間がかかっても、改善します。正しい方向に行動するからピンチを乗り越えられるのであって、何も行動しなければ、ピンチに飲み込まれるだけです。ピンチを乗り越えられるか人に聞く暇があれば、問題解決に集中する方が、得策です。人に聞きたい衝動が湧いても、ぐっと、我慢することです。そのエネルギーを問題解決に向けた方がよほど賢明なのです。私はピンチを乗り越えられるでしょうかと人に聞かない。ピンチを乗り越える30の方法。その8。短期的な視点ではなく長期的な視点で考えよう。応急対処より根本対処を行おう。どうピンチを乗り切るか。ピンチ対応では長期的な視点が欠かせません。今すぐ何とかしたい、早く苦しみから解放されたいという思いから短期的な視点で考える傾向があります。結果として手っ取り早い応急処置的な方法を取りがちです。もちろん、時に応急処置的な方法も有効ですが、残念ながら、これでは本当に解決したとは言えません。応急処置はあくまで一時的なものです。大元の問題が解決されていなければ、遅かれ早かれ再発が起こり、再びピンチに見舞われます。ピンチを乗り越える際、短期的な視点ではなく、問題の本質を見抜いた上で長期的な視点を持った対応が必要です。目先のことだけ考えるのではなく先のことまで考えた対策を練りましょう。根本対処は2パターンある。ピンチを乗り切るとき長期的な視点から根本対処が欠かせません。根本対処を行う場合大きく次の2パターンに分かれます。 1. 最初から根本対処を行う。2. まず応急対処で済ませ、時間があるとき根本対処を行う。理想は最初から根本対処を行うことです。原因の芽を摘めば同じピンチが起こることはありません。根本対処には時間、お金、労力がかかるものですが、しっかり対処できれば一度の手間で済みます。しかし、時間、人、お金などのリソースに厳しい制約があって、最初から根本対処をするのが難しい場合もあります。そうした場合、まず応急対処を行い、余裕ができたら根本対処に取り掛かるという段取りでいきます。 いずれにせよ最終的に根本対処を行う点は同じです。大切なことは長期的な視点であり根本対処です。長期的な視点で考えると本当になすべきことが見えてくるのです。短期的な視点ではなく長期的な視点で考え、応急対処より根本対処を心がける。ピンチを乗り越える30の方法。その9。自分を責める暇があればさっさと動こう。ピンチになった時、自分を責める人がいます。すべての責任は私にある。こうなったのは自分のせいだ。自分はダメな人間だ。自分の不甲斐なさを恥じている。自己嫌悪、自己批判のオンパレード。罪滅ぼしのつもりでいつまでも自分を責めているのです。もちろん誰でも未熟なところがあり、ミスや失敗をすることもあります。自分を責めたくなる気持ちはわかりますが、イエローカードです。どれだけ自分を責めたところでピンチは乗り越えられません。ますますやる気も元気が奪われます。行動がゼロなら解決もゼロです。どんどん落ち込みの沼に引きずり込まれ抜け出せなくなるのです。ピンチを乗り越えるために必要なのは1にも2にも行動です。自分を責める暇があれば解決に向けたアクションを起こしましょう。謝る必要があるなら謝ります。修正の必要があるなら修正して、改善の必要があるなら改善します。なかなか自分を責めることがやめられないなら、自分に厳しい一言を言い聞かせましょう。自分を責める暇があればさっさと動け。と。きちんとやるべきことをやるから、ピンチを乗り越えられるのです。自分を責める暇があれば、解決に向けてさっさと動く。ピンチを乗り越える30の方法。その10。絶対うまくいく方法を探す人は、ピンチを乗り越えられない。良い方法が見つからない、という人がいます。こういう人にありがちなのは、絶対うまくいく方法を見つけようとしているケースです。残念ですが、絶対うまくいく方法はありません。絶対うまくいく方法、イコール失敗のリスクがゼロの方法、ということです。絶対うまくいく話があるとしたら、それは詐欺です。絶対うまくいく方法がわかれば、誰も苦労しないのです。丁寧な謝罪をしても、絶対うまくいくとは限りません。相手はまだまだ怒りが収まらず許してくれない可能性もあります。丁寧な仕事をしても絶対うまくいくとは限りません。相手が納得する基準に達しておらず NG になるかもしれません。仲介に入ってもらっても絶対うまくいくとは限りません。うまく話がまとまらずダメはものはダメで終わることもあります。人から知恵を拝借するときも同じです。ヒントやアドバイスを求めるなら、相手はまだ答えようがありますが、絶対うまくいく方法となると答えに窮します。どんなプロであろうと専門家であろうと、ヒントやアドバイスは教えられても、絶対うまくいく方法までは教えられません。どんな方法でも、大なり小なり失敗のリスクはあります。想定外が起こることもあります。予想が覆ったり、まさかが起こったりすることは日常茶飯事です。下手に答えた結果、失敗で終わり、その責任を問われても迷惑です。絶対うまくいく方法を教えてもらおうとすると、そんな方法はない、と一蹴されるだけです。全力を尽くしてもうまくいかないこともあります。実績のある方法や素晴らしいアイデアであっても想定外が起こって残念な幕切れを迎えることがあります。それが現実というものです。絶対うまくいく方法を探す気持ちはわかりますが、それは不可能であることに気づくことが大切なのです。絶対うまくいく方法は聞かない、探さない、考えない。 ピンチを乗り越える30の方法。その11。ピンチを救う方法はありえない、くだらない、と思えることにある。ピンチの時はあらゆる選択肢を模索してください。一般的、常識的な方法はもちろんですが、そうでない方法も考えてみましょう。時にはありえない、くだらない、という選択肢が浮かぶこともあるかもしれません。特殊だったり、非常識だったり、人から笑われるような方法だったりです。しかし、ありえない、くだらないからといって、切り捨てるのはもったいないことです。ピンチを救う方法はありえない、くだらない、と思えることにあります。ピンチを乗り越えるにせよ、チャンスに変えるにせよ、良いアイデアとは、とんでもない発想の中にあるものです。先入観や思い込みをなくしましょう。頭を柔らかくして、何でもありの精神になることです。ありえないと思える選択肢も改めて検討してみると、ありえるかもに変わることがあります。くだらない、バカバカしいと思える選択肢も冷静に検討してみると、意外と悪くないに変わることは珍しくありません。選択肢は少ないより多い方がいい。いろいろな選択肢があった方がより良い方法を選べます。思わぬ方法がピンチを救うことがあるのですから、検討してみる価値はあるはずです。ありえない、くだらない、と思えることが思わぬアイデアに化け、おかげで助けられることがあるのです。ありえない、くだらない、と思えることでもすぐ切り捨てるのではなく、じっくり検討してみる。ピンチを乗り越える30の方法。その12。人として正しい行いを基準にするとうまくいく。判断に迷うのは余計なことを考えているからです。損するか得するか。簡単か難しいか。評価が落ちるか落ちないか。プライドが傷つくか保てるか。世間体や体裁が悪いか良いか。ごちゃごちゃ余計なことを考えるから、心が濁って邪念が生まれます。邪念が生まれるから、簡単なことに迷ったり、判断を誤ったりするのです。どうするべきか迷った時は、人として正しい行いかどうか、という基本に立ち返ることです。正直に話すか、嘘をついてごまかすか、迷う場面があるとします。人として正しい行いを基準に考えれば、正直に話すのが良いことがわかります。きちんと謝るべきか、何も言わず無視すべきか、迷う場面があるとします。人として正しい行いを基準に考えれば、きちんと謝るのが良いとわかります。雲隠れをするか、公の場で正直に事実を話すか、迷う場面があるとします。人として正しい行いを基準に考えれば、公の場で正直に事実を話すのが良いとわかります。最低限の仕事で済ませるか、手間暇がかかってもきっちり仕事をやりきるか、迷う場面があるとします。人として正しい行いを基準に考えれば、時間がかかってもきっちり仕事をやりきるのが良いことがわかります。大変なことや面倒なことであっても、難しいことや損をすることであっても、人として正しい行いなら自信を持って行えます。神様に天から見られていると思うことです。キュッと背筋が伸びます。倫理、道徳に背いたことはできないという緊張感が生まれるのです。もちろん、正しい行いをしたからといって、実際にうまくいくどうかはわかりません。しかし、人として正しい行いをした、という自負はできます。ピンチを乗り越えるには、人として正しい行いをするのがベストです。人が手を貸してくれます。神様も手を貸してくれます。正しいことをしているという自信のおかげで、本来の実力も発揮できます。たとえ、かっこ悪いことであっても、人として正しい行いするのが、結果としてうまくいくのです。人として正しい行いをする。ピンチを乗り越える30の方法。その13。 迷って仕方ない時はどれを選んでも正解。ピンチの時、選択肢に迷う場面があります。例えば、A も良い、B も良い、どちらも良い方法で迷うという場面です。それぞれが良い選択肢の場合、どちらにしようか迷って仕方ない時があるでしょう。あるいは、メリット、デメリットを比較した結果、どちらも同じということもあるはずです。どちらも似たり寄ったりだと、なおさら迷います。方法が見つからなくて悩まされることもあれば、逆に良い方法が複数見つかって選ぶのに悩まされることもあるものです。そんな時に言えることは、ただ一つです。迷って仕方ない時は、どれを選んでも正解ということです。迷って仕方ないということは、ほとんど差がないということです。差があったとしても、微々たる誤差の範囲であり、無視できる程度と言えます。つまり、ほぼ同じということです。したがって、どちらにしようか迷って仕方ないときは、どちらを選んでも正解ということになるのです。こうした場面でも、一番 NG なのは、延々と迷い続けて貴重な時間を失ってしまうことです。ぐだぐだ迷う時間が一番無駄です。あらゆるリソースで最も貴重なのが時間です。時間だけは一度失ったらそれが最後であり、どうやっても取り返せません。もたもたしているとあっという間に時間が過ぎます。特に完璧主義者は100点を求める傾向があるため、判断の場面で多くの時間を費やす傾向があります。迷ってばかりで決められず、多くの時間を失うとろくなことになりません。気を逃してしまい、うまくいく方法もうまくいかなくなります。迷って仕方ない時は、どれを選んでも正解なのですから、さっと決めてしまいましょう。なかなか決められないなら、適当な方法で決めるのも悪くありません。くじ引き、サイコロ、じゃんけん、コイントス、鉛筆転がし。自分で決められないなら、神様に決めてもらえばいいのです。この考え方は選択肢が2つの場合だけでなく、3つ4つなど複数がある場合も同じです。迷って仕方ない時はどれを選んでも正解なのです。どれにしようか迷って仕方ない時はどれを選んでも正解ということで、適当にさっと決める。ピンチを乗り越える30の方法。その14。ピンチの時のイライラを相手にぶつけない。腰を低くして丁寧にお願いする。ピンチの時はイライラします。大きなストレスに襲われ変な汗が出ます。タイムプレッシャーもあり胃がキリキリします。この時注意したいのはイライラを相手にぶつけないことです。イライラしているせいで、いつの間にか、周りの人に八つ当たりをしがちです。乱暴な言葉遣いになったり、荒々しい態度を見せたり。八つ当たりをされた相手はたまったものではありません。イライラをぶつけられると、助けたいと思っても、気持ちがなえ、人が離れます。人に助けを求めるときも同様です。ピンチを乗り越えるとき、自分一人では力不足という場面があります。ピンチのときは人の力を借りることが求められますが、やはりこのときもイライラを相手にぶつけないことです。相手も心を持った人間です。乱暴な言葉遣いだったり、荒々しい態度だったりすると、誰でもムッとして嫌な気持ちになります。お願いするときは相手にイライラをぶつけないように注意です。腰を低くして丁寧にお願いしましょう。頭を下げてお願いすれば相手もわかりましたと受け入れやすくなります。普段冷たい人であっても心を動かされ手を差し伸べてくれるかもしれないのです。たとえ断られたとしてもムッとしません。感じの悪い捨て台詞も吐きません。わかりました、残念ですが承知しましたと素直に受け入れます。お時間を割いていただきましてありがとうございましたという感謝の一言も忘れません。 丁寧な態度で接すれば良い印象が残ります。一度断られても後になって力になりますと声がかかり、思わぬ援助を得られる可能性があります。ピンチの時、不安や焦りでイライラするのは仕方ありませんが、それを表に出さないことです。心がピリピリして神経が高ぶっていても、それを相手にぶつけないことが大切なのです。ピンチでイライラしていても相手にぶつけない。人にお願いするときは腰を低くして丁寧にお願いする。ピンチを乗り越える30の方法。その15。お金に頼ることをためらってはいけない。ピンチを乗り越える手段として役立つもの一つがお金です。ピンチの時はあらゆる可能性を模索することが大切です。お金に頼ればあっさりピンチを乗り越えられることがあります。お金で解決できるならそれも一つの選択肢です。ところがここで拒否反応を示す人がいます。お金の力に頼るなんてずるい、お金に頼るなんて嫌だと言います。お金に頼ることを否定していると、解決できることもできなくなり、そのままピンチに飲み込まれます。こういう時こそのお金です。お金は万能ツールではありませんが、世の中の9割以上はお金で解決できるのも事実です。汗を流さず、苦労もありません。ずるいことをしているように思っているなら誤解です。お金は善でも悪でもなく、ただのツールです。それ以上でもそれ以下でもありません。あくまでツールですから、お金はどう使っていくかが重要です。困った時、頼れるものには素直に頼りたい。便利な道具があってそれが役立つなら、頼るのが当然です。いざという時お金が役立つなら、遠慮なく使っていきましょう。地獄の沙汰も金次第です。お金は窮地を救う武器になります。お金で解決をためらわない。ピンチを乗り越える30の方法。その16。ピンチを乗り越えるコツは朝にある。ピンチに立ち向かうときは朝が重要です。仕事をするにも会議をするにも迷ったら朝にしましょう。普段なら時間がかかる仕事も朝ならスムーズに進みます。午前中はゴールデンタイムです。朝の1時間は夜の3時間に匹敵します。朝は人が少なく邪魔も入り入りにくいので集中しやすく仕事が一気に進むのです。夕方や夜中に仕事をするくらいなら朝に回しましょう。普段なら捕まらない人も朝なら捕まります。会議や打ち合わせが集中するのは午後からです。どんなに忙しい人でも24時間忙しいということはありません。忙しい人も朝一を狙えば会ってもらえる確率がぐっとアップします。驚くような素晴らしいアイデアも朝に浮かびます。朝は疲れもなく思考もすっきりクリアになっています。気持ちの良い朝日を浴びながら考えれば良いアイデアが浮かぶのです。普段ならまとまらない話し合いも朝ならまとまります。午前中は建設的な話し合いができる時間帯です。朝には爽やかな雰囲気が広がっているので話がトントン拍子に進んでいくのです。普段ネガティブ気味な人も朝ならポジティブになれます。朝日はすべてを美しくさせ、心を上向きにさせる力があります。朝は爽やかな光に満ちていて、空気も澄み切っているので、自然と前向きになれるのです。朝は効率の力が最大限に発揮される時間です。朝の判断は常に正しい。ピンチを乗り越える時こそ朝が大切なのです。朝の力を最大限に利用する。ピンチを乗り越える30の方法。その17。ピンチを乗り越えるヒントは、ピンチを乗り越えた人の成功談にある。 ピンチを乗り越えるヒントはどこにあるのでしょうか。
ピンチを乗り越えた人の成功談にあります。
まず参考になるのは大物経営者やプロアスリートが書いた書籍です。
大物経営者やプロアスリートは必ずと言っていいほどピンチを経験しています。
そして書籍も出版しています。
ピンチを乗り越えた人の成功談を読むとピンチに立ち向かうヒントや方法が見つかります。
参考になる手法が見つかったり、なるほどと思える話を聞けたりできるはずです。
また突き刺さる言葉があったり、文章から熱が伝わってきたりして、私も頑張ろうという気持ちにさせてくれます。
生々しい体験談ほど心に響くものはありません。
実際に乗り越えたことがある人の話には迫力や説得力があります。
ピンチの時は書店に駆け込んでみてください。
書籍の他にもネットでチェックする方法もあります。
無料の情報だからといってバカにできません。
インターネットというツールのおかげで素晴らしい成功談に触れる機会が増えました。
ブログや動画サイトでは大物経営者やプロアスリートをはじめ、ピンチを乗り越えた人たちの成功談がたくさん見つかります。
ピンチの時の苦しみや乗り越えた経験を語るブログや動画を見れば、心に響くものがあるでしょう。
やる気やモチベーションを高めてくれるカンフル剤となるのです。
ピンチを乗り越えた人の成功談をチェックして、やる気をもらったり、方法やヒントを見つけたりする。
ピンチを乗り越える30の方法、その18。
ピンチになったら、心の中でインディ・ジョーンズのテーマ曲を流そう。
あらゆるピンチは映画インディ・ジョーンズのようなものです。
インディ・ジョーンズは手に汗握る展開の連続です。
ピンチを乗り越えたと思ったら、また次のピンチがやってきます。
しかも絶体絶命のピンチばかりです。
ハラハラドキドキするシーンがたくさんあって目が離せません。
それでも主人公のジョーンズ教授は逃げることなく立ち向かいます。
大ピンチが襲ってきても知恵と勇気を振り絞り、機転を利かせた行動力で乗り越えます。
ジョーンズ教授の勇敢な行動力に運も味方して、危機一髪で切り抜け、見事ピンチを乗り越えていくのです。
映画インディ・ジョーンズシリーズはどの作品もおすすめです。
鑑賞後は気持ちのいい余韻があって、よし私もやるぞという気分になっているのです。
トラブルになった時は、心の中でインディ・ジョーンズのテーマ曲を流しましょう。
インディ・ジョーンズのテーマ曲ほどピンチにぴったりの曲はありません。
自分が映画の主人公と重なって嫌な気分が吹き飛びます。
折れそうな心が立ち直り、士気が鼓舞されるのです。
ピンチの時は楽しむ気持ちが大切です。
インディ・ジョーンズの映画の主人公になったつもりで立ち向かいます。
嫌な気持ちを吹き飛ばし、ぐいぐい気分を盛り上げましょう。
ピンチになったら、心の中でインディ・ジョーンズのテーマ曲を流す。
ピンチを乗り越える30の方法、その19。
笑われること、叱られること、嫌われることを恐れない。
ピンチを乗り越えるプロセスの中で経験しなければいけないことがあります。
笑われる、叱られる、嫌われるの3つです。
冷たい対応は誰にとっても嫌なもの。
しかし笑われること、叱られること、嫌われることを恐れていると、必要なアクションを起こせません。
不安と心配に苦しむばかりになります。
体が硬直して身動きが取れなくなります。
笑われること、叱られること、嫌われることを恐れないことです。
笑われることを恐れません。
ピンチを乗り切ろうとするとき、人に笑われることがあります。
自分の弱みをさらけ出したり、情けない姿や恥ずかしい姿を見せることになったりすると、人から笑われることがあります。 笑われてもいいと覚悟を決め、見栄やプライドは捨ててしまいましょう。笑いたいなら笑わせておけばいいのです。笑われたとしても、ピンチを乗り越えて、きちんと結果を出せば、笑っていた人はもう何も言えなくなります。それどころか、態度が一変して、すごい、やるじゃないか、と褒めてくれることもあります。叱られることも恐れません。上司に叱られたり、取引先やお客様に叱られたりするかもしれませんが、潔く受け入れることが大切です。叱られるときにはしっかり叱られましょう。ピンチを乗り越えるプロセスの一つと考えることです。時にはこっぴどく叱られることもありますが、正念場です。しっかり頭を下げて謝れば相手に誠意が伝わります。自分に非があることは素直に認め、叱られることを受け入れることで前に進めます。嫌われることも恐れません。ピンチを乗り越えようとするとき、幻滅されたり、人が離れていったりすることがあります。時には縁を切られることもあります。残念ですが、仕方ないことです。そういうこともあると思って、前を向きましょう。嫌われることを恐れないことで、一歩踏み出す勇気が出ます。世の中には、まだまだ、たくさんの人がいます。新しい人間関係を作っていけばいいのです。笑われたくない、叱られたくない、嫌われたくない、と思うのではありません。笑われてもいい、叱られてもいい、嫌われてもいい、と思うことです。おのずと勇気が生まれ、できないことができるようになります。行動の幅がぐっと広がることで、解決の一歩を踏み出せるようになります。ピンチを乗り越える道が切り開かれるのです。笑われること、叱られること、嫌われることを恐れず受け入れる。ピンチを乗り越える30の方法。その20。変化を受け入れなければ、ピンチを乗り越えられない。ピンチを乗り越える際、大きな変化を伴うことがあります。仕事の変化、環境の変化、人間関係の変化。小さな変化ならまだいいのですが、大きな変化が必要になることも少なくありません。ピンチを乗り越えるときには改革が必要であり、改革の際には大きな変化が伴います。しかも短期間で大きな変化を強いられるのです。大きな変化が必要になると、ちょっと待って。そんなに変わってしまうのは困るとなります。今まで慣れ親しんだことがガラッと急に変わるのは強い抵抗感を覚えるもの。しかし変化を拒んでいてはピンチを乗り越えられません。もたもたしているとピンチを乗り越えられず散々な目に遭います。変化を拒んでいては前に進めずピンチに飲み込まれてしまいます。きちんとピンチを乗り越えたいなら、覚悟を決め変化を受け入れることが大切なのです。変化をチャンスとして受け入れる。ここで発想の転換です。変化をチャンスとして捉えるのです。やむを得ない事情で変化しなければいけないときは、逆にプラスとして考えましょう。仕事の変化が必要なら仕事のやり方を変えるチャンスと考えます。環境の変化が必要なら環境を変えるチャンスと考え、人間関係の変化が必要なら人間関係を変えるチャンスと考えます。短期的にマイナスだとしても長い目で見るとプラスになるはずです。後になって振り返ると、あの時が人生のターニングポイントだったと言えるようになります。受け身の姿勢ではなく積極的な姿勢になる。受け身の姿勢でいやいや変化を受け入れると、それだけストレスも大きくなります。心がけたいのは積極的な姿勢です。こちらから変化をしに行く姿勢になりましょう。さあたっぷり変化を楽しむぞという気持ちになれば、さっとと動けます。そもそも人生は変化の連続です。小さな変化も大きな変化も前向きに受け止めて楽しむ姿勢が大切です。 ピンチを乗り越えた後のポジティブなイメージを膨らませると変化が怖いどころか楽しみになります。積極的な姿勢になれば心が強くなって変化のストレスも小さくなります。変化を受け入れる。ピンチを乗り越える30の方法。その21。あれもこれも守りすぎるな。ピンチの時、守りすぎてはいけません。財産を守りたい。キャリアを守りたい。地位、立場を守りたい。評価、評判を守りたい。プライド、体裁を守りたい。もちろん、傷ついたり、失ったりするは嫌なもの。大事なものを守りたい気持ちがあるのは自然なことです。しかし、あれもこれも守っていると、どんどん選択肢が消えます。守りたい気持ちが強くなるにつれて、スピードはぐっと落ち、行動にも制限がかかるようになります。一線を越えると、単なる自己保身です。最終的にも全ての選択肢がアウトになり、何もできなくなるのです。一つも傷つけたくない、一つも失いたくない、とわがままを言っていると、ピンチに飲み込まれ、すべてを失うことになります。ピンチの時、あれもこれも欲張って、守りすぎてはいけません。むしろ、守らない方がいいのです。ピンチの時に求められるのは、傷つくこと、失うことへの覚悟、です。覚悟があれば、怖いものはありません。傷がついても構わない、失うことがあっても構わない、と思えば強気になれます。勇気が湧いて行動範囲も広がります。恥も外聞も気にならなくなります。お金のかかることでも評判や評価が下がることでも平気です。無敵状態となり何でもできるようになります。覚悟があればどれだけ大きなピンチであろうと乗り越えられます。どうしても、これだけは譲れない、ということもあるかもしれません。どうしても、譲れないものがあるなら、それだけ死守する代わりに、他は潔く諦めることです。一つに絞れば、守りきれる望みはあります。覚悟を決めて行動したからといって、本当に全て失うとは、限りません。素直で正直になります。フットワークが軽くなってスピードも生まれます。潔さが生まれ力強いアクションを起こせます。素早い対処が実現されることで解決も早くなります。結果として傷は浅くて済み、失うものも最小限で抑えられるのです。傷つくこと、失うことへの覚悟を持つ。ピンチを乗り越える30の方法。その22。ピンチの時、甘い言葉で近づいてくる人には要注意。ピンチの時、甘い言葉で近づいてくる人に注意してください。私が何とかしましょう。お任せください。今だけです。あなただけ特別です。ぜひ解決のお手伝いをさせてください。絶対大丈夫です。面識もないのに、どこからともなく、目の前に現れ、甘い言葉で誘ってくるのです。もし、こういう人が現れたら、注意してください。天からの雲の糸のように感じられ、つい、飛びつきたくなりますが、これほど危険なことはありません。十中八九、詐欺です。詐欺師は、余裕がない人をターゲットにしています。ピンチの時は判断力も低下していて余裕がありません。騙すなら今がチャンスと言わんばかりに近づいてくるのです。こういう人の話を鵜呑みにしてホイホイついていくと思うツボにはまります。ピンチから抜け出すどころか、ますますピンチに陥って深刻になります。こちらから声をかけて近づくのはいいのですが、相手から近づいてくる人には注意してください。判断力が低下しているからこそ、頼る人は慎重に選ぶことです。相手から近づいてくる人は、信頼関係を築いている人を除き、すべて無視するのが賢明です。 ピンチの時、甘い言葉で近づいてくる人に注意する。
ピンチを乗り越える30の方法。その23。
もういいですよ、には2つの意味がある。
相手に謝った時、もういいですよ、と言われました。
もういいですよ、という言葉には、ポジティブな意味があると思われます。
英語に翻訳すれば、OK、という意味です。
少なくとも、悪い意味はありません。
許してもらえた、と、一安心して喜びたいところですが、ここは、気をつけたい場面です。
もういいですよ、には、二つの意味があります。
1、十分誠意を感じたので、もういいですよ。許しました、という意味。
2、あなたとは話にならないので、もういいですよ。
まだ許していません、という意味。
同じセリフでも意味は全く異なります。
ポジティブな意味のもういいですよならいいのですが、そうでないもあります。
ネガティブな意味にもかかわらず、許してもらえたと勘違いすると大変です。
お互いのコミュニケーションがすれ違ったままとなり、トラブルを長引かせることになります。
誠意が通じた、きちんと許してもらえた、と勘違いしている時が一番危ないのです。
もういいですよ、と言われた時、ポジティブな意味なのかネガティブな意味なのか、きちんと把握することが大切です。
表向きの言葉をそのまま受け止めず、相手の本心に耳を傾けてください。
相手の表情や態度から真意を探ります。
特に素っ気ない表情や態度が目立つようであれば、イエローカードです。
まだ許してもらえないと判断したら、引き続き誠意を見せていく必要があります。
もういいですよ、と言われたとき、ポジティブな意味なのかネガティブな意味なのか、きちんと把握する。
ピンチを乗り越える30の方法。その24。
嘘をつくと、ますますピンチが大きくなる。
正直に話した方が早くピンチを乗り越えられる。
ピンチの時、嘘は厳禁です。
逃げや自己保身の思いから嘘をつく人がいます。
責任から逃れたい、少しでもダメージを軽くしたいと思います。
しかし、嘘をつきたい衝動に駆られてもぐっと抑えることが大切です。
ピンチの時に嘘をついても必ずバレるものです。
話に不自然な点があるので、相手にあっさり見抜かれます。
嘘を言うときは、目がキョロキョロしたり、態度がおどおどしたりするものです。
自分ではうまくごまかしたつもりでも、実際は見抜かれていることがほとんど。
嘘をつくことで、ますます相手を怒らせたり、トラブルの傷口を大きくさせたりする結果となるのです。
仮に嘘がバレていないとしても、安心はできません。
嘘を嘘で塗り固めなければいけなくなり、延々と辻褄を合わせる作業が必要になります。
ある時取り繕うことに失敗するか、あるいは途中で疲れて心が折れるかして、結局バレることになります。
そして大きなしっぺ返しを食らうのです。
ピンチの時だからこそ正直に話すのです。
事情を話す時には嘘をつかず正直に話します。
正直に話すことで責任を負ったり、評価が落ちたり、体裁が悪くなったりすることもあるかもしれません。
大きなダメージを負うこともあるかもしれませんが、自分が負うべき代償として払うことが大切です。
ピンチの時こそ正直が一番、と自分に言い聞かせ、誠実な姿を見せましょう。
誠実な姿を見せた方が、長い目で見た時、物事は良い方向に進みます。
正直に話した方が、結果として早くピンチを乗り越えられます。
嘘はつかず、正直に話す。
ピンチを乗り越える30の方法。その25。
人から専門家を紹介してもらうとき、注意したい2つのこと。
トラブルのとき、専門家の力を借りなければいけないときがあります。
この時、人から専門家を紹介してもらうことがあります。トラブルで悩んでいることを話すと、いい人がいるから紹介するよ、と言われます。友人からの紹介、上司からの紹介、先生からの紹介など様々です。いい人がいるなら、ぜひその人にお願いしようかなと思います。紹介であれば専門家を探す手間も省けて一石二鳥です。世の中にはご縁もあります。信頼している人からの紹介なら失敗も少なく、抵抗も小さく、安心できるところではないでしょうか。もちろん紹介してもらうのはいいのですが、両手を挙げて喜ぶのは待ってください。紹介にも落とし穴があります。次の2つの注意点について頭に入れておくのがいいでしょう。注意点1、優秀とは限らない。人から紹介してもらったとはいえ、その人が本当に優秀とは限りません。実際に仕事を依頼してみると不手際が目立つことがあります。仕事のできる人として紹介されても、評判や口コミを確認してみるとそれほどでもないケースがあります。紹介者と専門家と関係がある場合、評価が偏ることあります。例えば紹介によるキックバックという仕組みがあると、ひときわ紹介にも力が入るはずです。専門家との相性という問題もあります。紹介者にとって相性は良くても、自分にとってしっくり来ないというケースもあります。紹介がベストとは限らないのです。注意点2、変更が難しい。二つ目のポイントは、変更が難しいということです。相性に強い違和感を覚えたり、知識不足が目立ったりする場合、専門家の変更が推奨されます。しかし、人から専門家を紹介してもらった場合、心理的に変更が難しくなります。変更することは、紹介者の顔に泥を塗ることになりかねません。変更は可能ではあるものの、心理的に難しくなることを頭の片隅に入れておく方がいいでしょう。一度紹介してもらったら、その人と最後まで付き合い続けなければいけないリスクがあるということです。もちろん専門家を紹介してもらうのもいいのですが、それが正解とは限りません。場合によっては自分で専門家を探した方がいいこともあります。専門家選びはトラブル解決の行方を左右することもあります。人の紹介なら絶対安心、絶対大丈夫という考え方は NG です。紹介なら間違いないと鵜呑みにするのではなく、じっくりよく考えた上で判断することが大切なのです。人から専門家を紹介してもらう場合は、よく考えた上で判断する。ピンチを乗り越える30の方法。その26。以前と同じピンチがやってきたとき注意したい2つのこと。以前と同じピンチがやってくることがあります。このタイプのピンチなら以前にも経験したことがあると思います。1回目ほどの焦りや不安はありません。すでに一度経験していることなので、比較的落ち着いていて、大まかな対処法もすぐ浮かびます。しかし、一度経験したことがあるピンチだからといって甘く見ないことです。以前と同じタイプのピンチがやってきたとき、大切なことが2つあります。1、ピンチに油断しない。すでに経験しているピンチだからといって油断しないことです。油断すると失敗を招きます。前回と同じピンチだから対処も同じで良いとは限りません。原因や条件が前回と同じとは限らないからです。原因や条件が異なれば対処も異なる可能性があるため、臨機応変な対応が求められます。ピンチを甘く見ていると、うまく乗り越えられず、ひどい目に遭う可能性があります。本当に前回と同じ対処でいいのだろうか、他に良い解決策はないだろうか、と一度立ち止まって冷静に考えたい。 襟を正し、気合を入れ、緊張感を持って立ち向かいましょう。2、前回のピンチがきちんと改善ができていない。同じタイプのピンチがやってきたということは、前回のピンチが場当たり、的な対処で終わっていた可能性があるということです。場当たり、的な対処は本当の解決になっていません。中途半端な対処では、遅かれ早かれ再発が起こり、再びピンチに見舞われます。トラブルの問題解決は、場当たり、的な対処ではなく、根本的な対処が重要です。3回目が起こることがないよう、今度こそしっかり根本的な対処を行う必要があるのです。以前と同じピンチがやってきても、油断せず、緊張感を持って立ち向かう。場当たり、的な対処ではなく、根本的な対処を行う。ピンチを乗り越える30の方法。その27。ピンチで怒鳴りたくなった時に試したい2つのこと。ピンチの時、カッとなることがあります。人と接していると、相手の言葉や態度に感情をかき乱されることがあるものです。冷静でいるつもりでも、つい感情に流されてしまうことがあるもの。イライラして頭に血が上ってくると、相手とぶつかりそうになります。もし、怒鳴りたくなったら、次の2つのことを試してみてください。1、空を見上げる。空には美しい青空が広がっています。美しい青空を見ていると、心もすっきりします。青色には興奮を落ち着かせ、心をリフレッシュさせる効果があります。晴れではなく、曇りや雨の天気の時もあるかもしれません。それでも、やはり空を見ることには効果があります。視界いっぱいに空を見ることには、緊張を解き、視野を広げる効果があります。雲でも雨雲でも大きなものを見ていると狭くなっていた心が広がっていくのです。2、お手洗いに行って手を洗う。一旦その場から離れます。お手洗いに行って手を洗いましょう。用を足せばすっきりします。我慢がなくなることでストレスが減り、身も心も軽くなります。そして、手を洗えば、乱れていた気持ちが落ち着きます。人は、水に触れると安心する生き物です。水には、気持ちを安定させる作用があるので、手を洗うだけで、トゲトゲしていた感情が、どんどん落ち着きます。きちんと、ハンドソープを使って、洗えば、ますます、効果的です。お手洗いを出る頃には、どうしてあんなにイライラしていたのだろう。と、不思議に思うことでしょう。冷静になった状態でピンチに立ち向かえば、大きな山も乗り越えられるのです。怒鳴りたくなったら、空を見上げる、お手洗いに行って、手を洗う、を試して、気持ちを落ち着かせる。ピンチを乗り越える30の方法。その28。欲張って、マルチタスクで行くと、ろくなことにならない。欲張って一度に仕事をこなさないことです。ピンチの時は強いストレスに襲われるため早く乗り越えたい、早くどうにかしたいと思います。早く地獄から脱したいためたくさんの課題がある場合一度に取り掛かる傾向があります。複数の仕事を同時並行で進めたり多くの仕事をまとめて片付けようとしたり、流行る気持ちはわかりますがここに落とし穴が潜んでいます。早く仕事が済むように思えますが、実際は逆です。マルチタスクで進めると、それぞれの仕事がおろそかになります。同時に複数の仕事を処理しようとすると、手抜き工事のようになりがちです。なかなか集中力できない上、時間、体力といったリソースも分散します。中途半端な状態になると、修正が必要です。たびたび修正が必要となれば、それだけ余計な時間や労力がかかり、貴重なリソースが奪われてしまいます。 最悪、ゼロからやり直しをしなければいけなくなります。確実な仕事ができなければ、ピンチを乗り越えられません。最短で済ませるつもりが、かえって余計な時間を取られる結果となるのです。ピンチを乗り越えるときに大切なのは、一つ一つの仕事を確実に、です。一つ一つの仕事を確実にこなすために大切なのは、シングルタスクです。ピンチのときは、すでにギリギリの状態のため、確実な仕事が求められます。大きなピラミッドを作るイメージです。一つ一つのブロックを、ズレや隙間がないよう、丁寧に積み上げます。確実な仕事をするから、形が整い、土台もしっかりして、上へと高く積み上げていけます。結果として強固で美しいピラミッドが完成するのです。欲張って、マルチタスクで行うのではなく、シングルタスクで仕上げていきましょう。できるだけ修正や訂正がないよう、一つ一つの仕事を確実にこなします。時間や労力はかかるかもしれませんが、一番確実です。長い目で見れば最短です。回り道が一番近道です。たくさんの仕事がある場合、全力で一つ一つのタスクに取り組みます。集中的に取り組めば、それだけ早く片付き、結果として早く完了できる。一つ一つの仕事を確実にこなすことで、確実にピンチを乗り越えられます。マルチタスクよりシングルタスクを心がけ、一つ一つの仕事を確実に仕上げていく。ピンチを乗り越える30の方法。その29。遠回りが一番の近道になることもある。ピンチ対応では、やり直しが必要になることがあります。やり直しには、2パターンあります。1. 途中からやり直す。 2. 最初からやり直す。ピンチの時は、時間に余裕がない状況のため、途中からやり直すを選びがちです。うまくできているところをわざわざやり直す必要はありません。途中からやり直した方が仕事が少なくて済むので、早くピンチを切り抜けられるように思われます。しかし、必ずしも、途中からやり直すことが正解とは、限りません。途中からやり直すと、全体のバランスが悪くなったり、前後の流れが不自然になったりすることがあります。スパゲティのように、ごちゃごちゃすることも、少なくありません。仕事がややこしくなってしまい、最小限の仕事どころか、かえって、時間がかかる場合があるのです。場合によっては最初からやり直す方が良いこともあります。ゼロから始めた方が設計がうまくいき、思い通りに進められ、結果として良い仕事ができるケースがあります。プログラムの修正をするときも、途中からやり直すより、いっそのこと、ゼロからやり直す方が良いケースがあります。仕事をリセットすることになるため抵抗を覚えますが、途中からやり直すことしか頭にないと余計な時間が取られかねません。途中からやり直すべきという考えに固執せず、状況に応じて最初からやり直すという選択肢も検討してみてください。遠回りが一番の近道になることもあるのです。途中からやり直すとややこしくなるなら、思い切って最初からやり直す。ピンチを乗り越える30の方法。その30。終わりが見えないからといって、終わりがないわけではない。ピンチを乗り越えようとするとき、頑張っても終わりが見えないことがあります。やってもやっても仕事の終わりが見えません。終わりが見えないと、苦しい時間が永遠に続くのではないかと疑うようになります。だんだんモチベーションが下がっていき、途中で諦めそうになるのです。ここが正念場です。諦めずに続けましょう。終わりが見えないからといって、終わりがないと勘違いしないことです。私たちは終わりが見えないと永遠に続くような錯覚を引き起こしがちです。 どんな仕事にも必ず終わりがあります。ピンチを乗り越えるのは登山のようなものです。登山はひたすら坂道を登り続けます。延々と坂道が続くばかりで、いくら進んでも終わりがないように見えますが、永遠の道のりではありません。どんな山にも頂上はあって、いつかは坂道が終わるのです。終わりがあるから希望を持っていられるし、前に進め続けられます。あと、もう少し、必ず終わりはある、と自分に言い聞かせながら、どんどん前に進み続けましょう。終わりが見えなくてモチベーションが下がってきたら、頭の中で終わりをイメージしましょう。無事ピンチを乗り越え、普段の生活を取り戻している様子や、大きく成長した自分です。終わりは、まだ見えなくても、頭の中であれば想像できます。どんなピンチも、必ず終わりがあるのです。終わりが見えなくても、終わりがあると信じて、前に進み続ける。ピンチを乗り越える30の方法。まとめ。その1。ピンチに取り組むときは最速、前倒しを心がける。その2。ピンチのとき、焦りながら行動するのではなく、まず気持ちを落ち着かせる。その3。ピンチのとき、時間に余裕があるなら、まず寝ることから始める。その4。ピンチに直面したら、まず原因の分析を行う。その後、空腹のまま仕事をするのではなく、きちんと腹ごしらえをする。その6。申し訳ない、迷惑がかかる、という気持ちは捨てる。その7。私は、ピンチを乗り越えられるでしょうか、と人に聞かない。その8。短期的な視点ではなく、長期的な視点で考え、応急対処より根本対処を心がける。その9。自分を責める暇があれば、解決に向けてさっさと動く。その10。絶対うまくいく方法は、聞かない、探さない、考えない。その11。ありえない。くだらない、と思えることでもすぐ切り捨てるのではなく、じっくり検討してみる。その12。人として正しい行いをする。その13。どれにしようか迷って仕方ないときは、どれを選んでも正解ということで、適当にさっと決める。その14。ピンチでイライラしていても相手にぶつけない。人にお願いするときは、腰を低くして、丁寧にお願いする。その15。お金で解決をためらわない。その16。朝の力を最大限に利用する。その17。ピンチを乗り越えた人の成功談をチェックして、やる気をもらったり、方法やヒントを見つけたりする。その18。ピンチになったら、心の中でインディ・ジョーンズのテーマ曲を流す。その19。笑われること、叱られること、嫌われることを恐れず受け入れる。その20。変化を受け入れる。その21。傷つくこと、失うことへの覚悟を持つ。その22。ピンチの時、甘い言葉で近づいてくる人に注意する。その23。もういいですよ、と言われた時、ポジティブな意味なのかネガティブな意味なのか、きちんと把握する。その24。嘘はつかず、正直に話す。その25。人から専門家を紹介してもらう場合は、よく考えた上で判断する。その26。以前と同じピンチがやってきても、油断せず、緊張感を持って、立ち向かう。場当たり、まとな対処ではなく、根本的な対処を行う。その27。怒鳴りたくなったら、空を見上げる、お手洗いに行って、手を洗う、を試して、気持ちを落ち着かせる。その28。 マルチタスクよりシングルタスクを心がけ、一つ一つの仕事を確実に仕上げていく。その29。途中からやり直すとややこしくなるなら、思い切って最初からやり直す。その30。終わりが見えなくても、終わりがあると信じて、前に進み続ける。